いたします。幸にまがに幸いな時も災いの時も主よ、私たちは祈ります。あなたの御心がこの地になりますように。涙の意味をよく知っていてくださる主よ、私たちは祈ります。あなたの御心がなりますように。私たちはかの日にあなたの前で告白することができるでしょう。あなたの御心だけが成し遂げられましたと。今日もあなたの御前に私たちは一歩一歩、一日一日を歩みながら、そしてこの年の終わりを迎え、あなたの前に進み出て、あなたを礼拝し、またあなたの言葉を拝聴できることを心から感謝いたします。どうぞ語るこの癒しきしもべをあなたが清めてくださり、また聞くお一人お一人の耳をあなたが開いてくださり、右から左へ流れるのではなく、あなたの言葉によって生かされている民として、あなたが霊の食物を、その御言葉を腹の底に落とし、それが生き方となって一人一人を養ってくださるように、そしてお一人お一人を通し、あなたの御国が、あなたの喜びがこの地に広がっていく歩みとなりますように、よろしくお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。主の御名を心から褒めたたえます。年の終わりの聖日礼拝ともに礼拝できることを感謝いたします。今日の御言葉はのご用をさせていただけることを本当に感謝しています。そして年の初めの思い出すと、年の初めの聖日礼拝でも御言葉のご用をさせていただけたんだなぁと、ずいぶん昔のことのように思うんですが、振り返って本当に感謝しています。年が過ぎるのが少しずつ早くなってきました。早いと感じるようになってきました。諸先輩方が言っておられることは本当なんだなぁということが分かってきました。そして加速度的に早くなっていくというようなことを言っておられるのが、この先どうなるのか楽しみで仕方がありません。でもなぜそのように早く感じるのかなと考えたとき、私たちは忘れやすい生き物だからだろうなと思うのです。そして主の御言葉が言っている忘れてはならないことは、忘れないように改めてこの年の終わり確認しましょう。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。アーメン。忘れていいことはたくさんありますけど、主が良くしてくださったことは忘れないように改めて感謝して歩もうではありませんか。今日、タイトルは、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のためにというこの年の1年間のテーマを振り返って改めて確認しながら、主はそのように私たちを導いてくださいましたと、主に感謝と主に栄光を返ししたいと思うのです。主題は、主の道を備えさせていただけて、ハレルヤアメン。なんだかなという感じの主題の付け方かもしれませんが、ご容赦ください。主の道を備えさせていただけました。でもそれは私たちがやったことでもなく、ただ主がさせていただいたこと、主によってさせていただいたことですので、主にハレルヤと栄光をお返ししたいのです。イザヤ書の40章の1節から5節の御言葉をご一緒に朗読したいと思います。イザヤ書の40章1節から5節を朗読いたしましょう。今年のテーマの御言葉、今日はこの最初の1回しかこのテーマの御言葉を朗読しませんので、改めて今年の御言葉に感謝しながら、心込めて朗読してまいりましょう。3、はい。慰めよ、慰めよ、私の民をと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために。王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。 盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アーメン。私たち東京ライトハウスチャーチ、この神の家族は、この御言葉を1年間受け取って、この御言葉の通りになりますと信じて歩んできました。そしてこの1年間を通して主がそのように導いてくださったということを感謝して、ハレルヤ、主に栄光をお返ししましょう。イザヤ書の40章、今お読みしました御言葉は、慰めよ慰めよ私の民よ、私の民よというのはイスラエルの民です。そしてこの時代、イザヤ書の40章、今朗読しました御言葉が宣言されている時代は、イスラエルにとって暗黒時代、もう暗闇の時代、どうしていいのかわからない、国の情勢はメタメタ、敵国から攻められて今にも侵略されそうな時代、そして国の中の情勢を見てみるならば、経済とかシステムとかがボロボロなのは言うまでもなく、リーダーもボロボロ、そして悲しいことに、イスラエルの民なのに神様を礼拝するリーダーたちまで、祭司たちまでボロボロ、そのような、もうどこにも救いがないんではないかと思える、そのような状況の中でのこの御言葉の宣言だったのです。慰めよ慰めよ私の民を、私の御言葉が、私の口がそれを語ったのだから慰められるのだと主の御言葉は語ってくださいました。私たちの情勢も昨年来の本当に混沌とする時代の中にあって、私たちの実感するところ、また実感しないところにおいて、本当に私たちは大きな暗闇、戦いの中を通らされていると思います。この先を見るならば、将来を見るならば、この国はどうなるんだろうかと考えてもおかしくない状況にあると私も考えます。しかしその中にあって、私の民を私は慰める、私はその言葉を必ず成就し実現すると言ってくださっておられる主の御言葉に信頼して、この1年歩んできました。そして主は確かにそのように私たちを、またこの国をも、私たちの民をも支えてくださっていることを心から感謝いたします。そして今私たちが守られるだけではなく、主の再臨の道を、主が再び来られる道を備えようという御言葉に追いというこの宣言で、私は再び帰ってくるから、イエス様は再び帰ってくるから、2000年前の方ではなく、私たちの主は未来、これから先必ず帰ってくるから、その帰ってこられる道を備えるように歩もうという御言葉の宣言でありましたけど、今のところ主はまだ再び帰ってこられないようですので、私たちはそれに一歩近づいた、主が来られる日にまた一歩、一日近づいたということを確認しながら、あ、主よ、そこにさらに私たちを向けてくださっていることを感謝しますと歩んでいきたいと思うのです。では主の道を整える、主の道を整えようとありますが、それはどういうことだったでしょうか。振り返りながら、またそれに歩ませていただいて感謝ですというふうにポイントを受け取っていきたいと思いますが、第1番目です。それは主の道を整えようというのは、荒野でイエス様に向く、そしてその御顔を求めるということでした。そして1番目のポイントは、荒野でイエス様に向いてその御顔を求めました。アーメン。求めたかな、求められたかなと思われる方いらっしゃるでしょうか。でも私たちは神の家族として、この年の終わりの聖日礼拝でも、イエス様に向いて、イエス様を求めて、御顔を求めて、このように集っているということは、主の御顔を私たちは求めてきた、求め続けているということですね。感謝します。この主の道を整えよと、イエス様が来られる、2000年前にイエス様がこの地上に誕生される前に、誕生されてイエス様が交渉会を始める前に用いられたのは、バプテスマのヨハネがこの主の道を整えるための声として用いられました。バプテスマのヨハネは、主は来られるから、あなた方も悔い改めて神に立ち返りなさい、自分のことばっかり、今の時代のことばっかり、その先にすぐ消えていくようなことばっかりではなく、 神のことを本当に命を司っておられる方のところに帰りなさいとバプテスマのヨハネは荒野で叫びました。私たちも主が再び来られる前の主の声として主は再び帰って来られるということを受け取りながらこの1年歩んできました。荒野というのは聖書の言語では神の言葉の中という意味です。荒野とは聖書の言葉で、聖書の言語で神の言葉の中という意味でした。先ほどから言っている通り、この本当に暗い、またどうしていいんだろうかというこの暗闇の中にあって、荒野と思える状況の中にあって、聖書はそこが私の言葉を聞くところだよ、そこで私の言葉がはっきりと語られるんだよ、そこで私のところに帰ってこなければいけないことが明らかにされるんだよと、この1年間私たちを導き続けてくださいました。兄弟姉妹も多くそれを体験しておられると思います。また整えよという言葉は聖書の言葉で、何か整理整頓するとか何か作業をするということの前に、ただ神様に向く、ただ神様の方を向く、それが主の道を整えるということだと学びました。神様のためにあれをしなければ、これをしなければ、こうしなければ神様の前に行けないんではないか、このようにした方がいいんではないか、いろいろ考えてしまいますが、神様はいやいや、主の道を整えよ、それはただイエス様を向きなさい、イエス様を見続けなさい、イエス様の方を向く、そうしているならそれで大丈夫と私たちに語りかけて、この1年を導いてくださいました。昨年よりも、また一昨年よりも、思い起こすならば数年前よりも、私自身も、その数年前よりも、さらに主の御顔に向き続けたな、それてしまう時もあったけれども、さらに主の御顔の方をより向ける1年だったな、主の御顔の方に向きたい、向こうと思う時間が、数年前よりもさらに増えている、そのような1年だったなと思わせられます。主はそのように私たちの心の姿勢、内側を導いてくださったことを本当に感謝いたします。年の初めには神様のこと、どのようにしようかなと思っておられた方々も、主の方を向いて、この1年の終わりを迎えられていることを覚えて本当に感謝いたします。創世記の32章、ご一緒に朗読しましょう。神のしもべが神様と出会ったところです。22節から30節まで、私の方で24節から28節まで、24節から28節まで私の方でお読みしますので、29節と30節前のスクリーンで御言葉も出ますが、皆さんとご一緒に朗読できればと思います。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。29節からご一緒に朗読しましょう。3、はい。ヤコブが、どうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。アーメン。整えるという言葉はパーナーという言葉が言語では使われているの、聖書の言語では使われているのですが、ここの場所はペヌエルと今お読みしました。パーナーエル、エルは神様ですから パーナーエル、つまり神の方を向いた、神と顔と顔とを合わせた、それがペヌエルでありました。ヤコブという人は自分のことを考えて、人を出し抜いて、自分の利益を優先して、自分が、私がと歩み続けた人でした。でも本当に追い詰められて、本当に孤独になって、もうどうしようもないという状況になった時に、今私がお読みしましたその人と格闘したんですが、それは神様であります。この神様と格闘をしました。神様、あなたが私を導いてくださらなければ、もうどうしたらよいのでしょうか。一人で孤独で神様に向きました。そのところで神様も知らんと言って去らないで向き合ってくださいました。この1年私たちもそのようなところを通ったのではないでしょうか。一人で、他の人では思い、このことはわからない、自分で神様と向き合わなければ、でも自分の力には及ばない領域、神様あなたがしてくださらなければ、そのような時に神様は知らない、あなたのことは放っておくと言って去らないで向き合ってくださって、格闘してくださって、対話してくださったことを本当に感謝いたします。そして一人にせず、置き去りにせず、一緒に歩んでくださり、年の終わりにも私の名はインマヌエル、一緒にいる神だよと語りかけてくださったことを本当に感謝いたします。第2コリントの3章の16節から18節、ご一緒に朗読いたしましょう。第2コリント3章の16節から18節3、はい。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。創世記の記述を見ると、神様が人に現れてくれたのはずっと昔の話、私には関係ないんではないかなと思えるかもしれませんが、神様はずっと人類と、神を求める人と出会い続けてくださって、そして今日も私たちと出会ってくださって、主に向くときに主も向いてくださって、私たちを作り変え続けてくださる、主に向かせ続けてくださって、この地で導いてくださいました。私たちの状況は先ほどから言っている通り、本当に不確かなところです。また孤独を本当に感じた方もいらっしゃるかもしれません。でもその荒野の中で主は語りかけ、導き続けてくださいました。そしてこれからも主は必ず導いてくださいます。他の人から見るならば、荒野と思える状況が、ペヌエル、神様と出会った場所だ。私はその荒野を通ってよかった。その試練を通ってよかったと、神様との出会いによって変えられる。そんな歩みを私たちは共にできて感謝いたします。一年の歩みだとなかなかわからないかもしれませんが、少しずつ成長しています。ですから、神の家族として共にお互いにちょっと言いたいと思うんです。私たちちょっとイエス様っぽくなったんじゃない？日本人あんまり自画自賛しない民ですからね。そんなことを言う人たちいないと思うんですけど、でもオンラインの皆さんも一緒にぜひちょっと言いましょう。私たちみんなですよ。私がじゃない。私たちみんなで合わせて、ちょっとイエス様っぽくなったんじゃない？はい、言ってみましょう。オンラインの方もどうぞ。私たちちょっとイエス様っぽくなったんじゃないですか？私の肉の性質は、いや、そうは見えないよって言いたくなる。でも、イエス様はそのように見ていてくださることを本当に感謝いたします。第2番目です。山や丘は低くされる、谷は埋められるという御言葉、最初に朗読したイザヤ書の40章の御言葉あります。それは、2番目、日々自分ではなくイエス様を表しました。アーメンと言いたいですよね。告白しましょう。3、はい。日々自分ではなく イエス様を表しました。アーメン。表せたかどうかはね、わからないと言いたくなる生真面目な私たちですが、表しましたよ。本当に主の方を向いて、主にこのように向かい続けて、向き続けている中で、皆さんを通して、あ、イエス様はいるなということが分かりました。山や丘は低くされる、高いものが低くされるということから分かる通り、それは高慢さ、本当に自分をおごる、自分は高いのだ、自分はすごいのだというものは低くされて歩むのだということです。バプテスマのヨハネ、主の声として用いられたバプテスマのヨハネはイエス様に対してこのように言いました。あの方、イエス様です。イエス様はますます盛んになり、私は衰えなければなりません。イエス様の栄光が表されて、私は衰えていかなければなりません。それが私たちの歩みです。イエス様の栄光が表されるために一番の阻害要因となるのは、あの人のせいでも、この人のせいでも、この仕組みのせいでも、この環境のせいでもありません。私のうちにある罪、自己中心です。敵サタンは攻撃してきます。でも彼のせい、サタンが全てやってるんですか？違います。サタンは誘惑してそそのかすのです。でも私たちの罪、自己中心が、あ、それでいいのだと高慢にさせてしまう。それが一番の問題です。でもイエス様はそこに対して私たちの十字架で勝利を取ってくださったから感謝します。そしてその勝利がこの一年の歩みを通し、私たちの歩みを通して少しずつあらわにされていったことを感謝いたします。谷は埋められるとあります。その低いものを、低ければいいんでしょうか？謙遜の文化に生きてますが違います。この谷という言葉は別の言葉では、高くなりたい、高くなりたいとしてしまう、過度に高くなりたいとしてしまう部分のことを指しています。それは別の聖書の箇所では、ことさらな自己卑下だと言っています。神様は、あなたはこのぐらいのものだ、このように、あなたはこのようなものだから、このように歩めと言われても、いいえ、私はこんなものです、私はできません、私は違うのです、私はそんなものでは絶対にありえないので、あなたの言葉には従いませんという高慢が、逆の意味での高慢が、別の聖書の訳では偽りの謙遜だというふうに言われていますが、そのようなものが自己中心のゆえに、私たちのさまざまな傷や過去の問題のゆえにそのように思わせてしまいます。しかし主はそれも十字架によって勝利して、少しずつ主の言葉の中に、アーメン、私はそのものです、主はあなたの言葉を受け取りますと、私たちを導き作り変え続けてくださったことを本当に感謝いたします。エペソ書の2章の8節からご一緒に朗読しましょう。主は私たちのために良い行いを備えて歩ませてくださる方です。8節から10節まで3、はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神のからの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。主の恵みによって私たちはこのところに、このところまで導かれてきました。私たちが頑張ったからではありません。でもイエス様の、ただイエス様の恵みによって歩ませていただきました。でも内側で、それは見えない心の領域だけではなくて表すことができました。それは主の方で良い行い、その良いとはイエス様のことを表す歩み、イエス様の福音を伝えていく、神の国を伝えていく歩み、それが良い行いだとこの年の初めにも学んできましたけれども、その良いイエス様を伝えていく、イエス様を広げていくという歩みを私たちはさせていただくことができました。イエス様を知らなかったら全然しなくていい葛藤、イエス様を知らなかったら全然問題意識を感じなくてもよかったところに、イエス様のゆえに苦しみ葛藤し、主よどのようにですか、主よどのようにですか、 それがどのように現れるのですかと祈った、その祈りを通してもイエス様が現れてくださっていたことを感謝いたします。歩みの中で、振る舞いの中で、職場やいろんなところでの人間関係の中でその葛藤があったと思いますけれども、でもそれらの葛藤を通してもイエス様は現れていてくださったことを覚えて本当に感謝いたします。ヘブル書の6章9節と10節、主はこのように私たちに語りかけてくださっています。ヘブル書9章、6章の9節と10節です。3、はい、だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。アーメン。神様はあなた方の良い行いを忘れていません。イエス様に向かって祈った祈りを、イエス様を求めたその思いを、またイエス様現れるようにとしたその一つの歩みを、主はお忘れにならないことを感謝いたします。主の方で覚えていてくださることを本当に心から感謝いたします。自分ではなくてイエス様をと、自分ではなくイエス様をと求めている、歩もうとしている、なんかその家族が与えられていることに、私はこの1年本当に感謝しました。自分のことだけでもう精一杯な状況であるにもかかわらず、イエス様にあってイエス様を、自分ではなくイエス様を表そうと一緒に歩んでいるこの家族が与えられていることを本当に感謝します。私たちちょっとイエス様っぽくなってきていますよね。少しずつですけどね。感謝します。第3番目です。それは一緒に告白しましょうか。3、はい、弱さを通して主の、ごめんなさい、もう一度いきます。3、はい、弱さを通して栄光の教会は少しずつ成長しています。アーメン。主の栄光が表されるというこの栄光という言葉は、インスタントなきらびやかにパーッと華やかなとかいう言葉ではありません。重い、荘厳な、人生をかけて築き上げていくような重みのある、そういう意味の言葉です。神様の栄光、主の栄光というのは、そのようにゆっくりじっくり、ねっとりとは言いませんけれども、ゆっくりじっくりと築き上げられて積み重ねられていく、もともとの言葉は重さという意味でした。神様の重さがこの1年現れましたね。神様って重いなというか、すごいという意味ですけど、神様って本当にそのようなお方だなということが現れました。それは私たちの失敗や弱さを通してなおさら強く現れました。私たちが弱さを覚えるときに、失敗をするときに、自分ではどうにもならない状況に追い詰められるときに、先ほどのポイントとも重なりますけれども、いや、神は重いお方だ、神は強いお方だ、神の重みは私たちを動かすことができない、揺り動かされないものなのだと、この1年も歩むことができたことを覚えて本当に感謝しています。第2コリントの12章9節と10節を朗読しましょう。第2コリント12章の9節と10節。3、はい、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら 私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。このことを共に体験させていただきました。弱さが主の強さ、重さが現れるために用いられました。多くの兄弟姉妹がこの弱さ、失敗、重い出来事の中で、また今も問われているかもしれませんが、それを通して主の栄光は現れている、神の重さははっきりと表されていると、私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。年の初めの聖日礼拝でも御言葉の奉仕をさせていただきました。八塚エリア先生が、私の敬愛する主任牧師である八塚エリア先生が、体の弱さを覚えて、その今読みました御言葉の通りに、むしろ喜んで私の弱さを誇りましょうと、その弱さを隠すのではなくて、御言葉の通りにそれを主の前に、また皆の前に、神の家族の前に出すことを通して、教会皆で共に主の栄光と主の重さと主の真実を見れたことを感謝いたします。本当に主はすごいお方だな、主の教会は前進するんだな、主はそのように教会を導くんだなということを共に体験できました。そして私自身も、八塚エリア先生がいらっしゃらないんですね、へえとはなりませんよね。御言葉の奉仕もするんですか、はい、わかりました。でも、共に働いている平日スタッフの兄弟姉妹、心配してくださいました。伊沢先生大丈夫かな、平日ちょっとどっかに消えてしまって何をしているのかわからないような時間帯があったからです。でも私自身もこの御言葉に励まされて、弱さを誇りましょう、主が強いからです、主は強く、主は重く、主の栄光は必ず表されると、この年の初めに御言葉で宣言されたからですと信じきって歩むことができたことを心から感謝し、主に栄光をお返しいたします。私たちはなぜそうなったんだろう、何が悪かったんだろうという原因探しをたくさんしてしまいます。問題、弱さが起こるときになおさらそれが強められて、なぜですか、なぜですか、どうしたらよいんですか、それが起きないためにと自分で自分たちを締め付けて、自分たちの住みにくい世界を作っているように思うのです。しかし主は何でそうなったかではなく、何のためにそれが起きたのかを与えてくださる、答えてくださる主であることを本当に感謝いたします。ヨハネの9章の2節と3節、目が見えない方がいたときに、周りの人たちは、なんでこの人の目が見えないんですか、親が悪いことをしたんですか、なんかこの人は悪いんですかと原因探しをしました。でもイエス様は言われました、誰が悪いからじゃない、神の栄光が現れるためだと宣言してくださいました。先週報告しました小出兄弟の歩みを通しても、目の見えない小出兄弟であります、目の見えない小出兄弟を通して主の栄光が表されたことを感謝し証しいたします。主をイエス様を最後まで信じ続け、祈り続け、本当に小出家を、小出兄弟のご両親も含めて本当にケアしてくださる兄弟姉妹の働きによって、私も小出兄弟のところに行かせていただきました。教会に行って礼拝したいと告白しておられました。最後までイエス様を愛する歩みをされた兄弟を通して主の栄光が現れていたことを感謝します。そしてお父様、ご両親に対してもその証が今伝わっていることを覚えて、本当に感謝し、主に栄光をお返しいたします。御言葉で、ポイントのところで、全てのものが共にこれを見ると書かれているように、自分が見る、一人で見るのではなくて、共に見る、教会として共にそれを見ることができていることを心から感謝いたします。教会として皆で一緒にそれを見ています。このクリスマス、この1年の歩みを通しても、この地域の中に今までよりももっとこの教会のことが、イエス様を知っている群れのことが、信じているクリスチャンのことが証しされるようになりました。ベテルカフェの働きを通して、地域の方が教会に来てお茶をしに来るようになりました。ボランティアの働きの方々とネットワークつながって、その、ボランティアネットワークのところにベテルカフェが乗っかって、この地域の方々も本当に教会のことをさらに知るようになったことを感謝します。何よりもイエス様を主ですと告白する者がこの1年起こされて、主の栄光が表されました。そしてイエス様を信じて洗礼を受けた方が起こされました。 私たちは弱いですけれども、主が強いことが証しされました。この、年の初めの頃、3月、4月、八塚和元、前主任牧師の八塚和元先生が天に帰って10年の記念会をしました。そのことを通しても神様の栄光は現れているなと本当に実感する時となったことを本当に感謝しています。私のも7番目の子供として、父の姿を見ながら病の戦いの中にあっても和本先生が本当に祈り続け、願い続けた、主の教会は前進するのだ、主の教会は前進するのだ、主の教会は広がっていくのだと語っていた、その通りに10年経って栄光が表されていること、さらに前進していることを本当に心から感謝いたします。弱い者たち、愚かな者たちがアーメン、私もその通り信じます、そのようにさせてくださいと年の初めに祈った、アーメンと言った、その歩みをこの1年させてくださったことを本当に感謝いたします。最後、第4番目です。イスラエルの救いと世界宣教に使えます。アーメン。これが私たちのビジョンです。慰めよ、私の民よと言われている、私の民よ、それはイスラエルの民です。主が最初に愛すると言われた民を主は絶対に捨てない、絶対に捨てないと言われた、そのイスラエルの民を私たちも愛して、彼らのために祈って、彼らのために捧げて、イスラエルの救いに仕えてきました。この1年でもイスラエルの中でユダヤ人がイエス様を信じましたという報告をたくさん聞いているレポートをお伝えします。教会が生み出されるようになりましたというニュースをお伝えします。そして教会が宣教の働きを、イスラエルコロナで本当に大変ですけれども、それでも教会が宣教の働きを広げているということをニュースで聞いているのを皆さんにプレイズレポートとしてお伝えします。共に祈ってきましたね。その祈りが聞かれていることを感謝いたします。ローマ書の11章23節、主の御言葉の真実を改めて確認し告白したいと思います。ローマ書の11章23節だけ、ご一緒に朗読しましょう。彼らとあるのはイスラエルの民のことです。3、はい、彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。アーメン。この1年もそのように導いてくださいましたが、使い続けていきます。イスラエルのために祈り続けていきたいと思います。また世界宣教のためにも使い続けてきました。そして世界の、宣教のために私たちは捧げてきました。また祈ってきました。世界でもいろいろな宣教地でイエス様のことが広げられて、イエス様を知る者が、起こされて、また教会が生み出されています。そして私たちはこの日本に住む者として、主がこの日本の宣教を進めてくださったことを感謝します。宣教師が送られてきましたよ。アメン。日本を愛して日本に宣教したいという者たちが送られてきたことを、本当にこれはこの年の初めアーメンと言って祈った結果です。感謝します。そして私たちの周りでもイエス様を知りたいという者たちが、方々がたくさん周り、起こされて集められてきていることを本当に心から感謝しています。新しい年も主に期待していきましょう。私たちはイスラエルの救いと世界宣教に仕えるためです。誰一人自分たちのことを求めている人はいません。自分たちの歩みではなく、主の栄光が表される歩みを、イエス様の栄光が表される歩みを見たいと願っている家族です。そしてそのために最も大切なイスラエルの救い、そして世界の宣教が前進する、推し進められることを来年も期待します。主は必ずそのようにしてくださる。外へ外へ、さらに広げてと主が進めてくださることを本当に心から期待します。そしてその先に、今年は主はまだ再びお帰りにならないようですが、来年でしょうか、再来年でしょうか、いつかは分かりませんが、その先に必ず全世界の民が、イスラエルの民も含めて全世界の民が主の前に出て、 あなたを褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、エンドレス。という賛美歌詞の前にされる時を心から感謝します。そしてそこで日本語でもイエス様を褒めたたえますという賛美があるといいなと私は願っています。それが少しではなくて、たくさん、もっと、もっと多くの声で、もう一人の声でイエス様が褒めたたえられてほしいなと心から願います。アメン。私たちの国は全世界の中でも最も多い、まあ、今はバングラディッシュですが、それに次ぐ第二の未練不足です。私たちは未練不足の中に置かれていることを感謝します。でも、だからこそ期待が高まりますよね。さらにイエス様を知る者が起こされて、主の御国の前で本当に多くの日本の民が主を褒めたたえるようになります。最後、黙示録。ご一緒に朗読して、主の前ともに祈っていきたいと思います。7章の9節と10節、黙示録7章の9節と10節をご一緒に朗読したいと思います。立ち上がって、よろしければ立ち上がってご一緒に朗読できればと思います。子羊なる主を共に褒めたたえる時が必ず来ます。このように褒めたたえる時が必ず来ます。9節10節3、はい。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、シュロの枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。もう一度、救いはから鍵括弧の中告白しましょう。さん、はい。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。イエス様、感謝し、褒めたたえて、御言葉に応答してお祈りする時間を持っていきたいと思います。自分の言葉で主に応答して祈りましょう。